今晩はダニエル書の5章の30節から話していきたいと思います。30節に、その夜カルデア人の王ベルシャツァルは殺されたとありますが、前回の5章全体の学びで、バビロンがメディア・ペルシャ連合軍によって倒れたことを見ていきました。で、歴史的な出来事としては、ここ聖書の中ではダニエルの5章のみになるんですけれども、このバビロンが倒壊した崩壊したという出来事にまつわることは聖書全体にわたって膨大に書かれています。この都の名前として、このエルサレムが一番名前が多く出てくることは、皆さん想像できると思うんですよね。エルサレム800何回か出てくるんですね。で、バビロンが 2番目の多いんですよ。で、これが非常に密接に関係する都であって、2つの都が神の救いのご計画の、なんていうかな、中核というか、真ん中にあるということを今日はお話ししていきたいと思います。このバビロンが滅んだ後に、この31節を見ると、メディア人ダレイオスがって言ってるんですよ。これメディア・ペルシャ連合軍なので、暫定政権のような形で、ダレイオスが治めるんですけれども、すぐにですね、このペルシア王の、キュロスですね、キュロスに移ります。で、この征服者キュロスがですね、ユダヤ人を解放するんですよ。これは皆さん聖書の中でね、見てるから分かると思いますが、第二歴代史の最後のところと、エズラ記の最初ですよね。で、そこで、なんと、このキロスがエルサレムにユダヤ人を帰還せしめ、で、神殿を建てるようにとまで命じるわけです。で、国庫を使って、国のお金を使ってそれを行いなさいとまで命じるんですね。御霊によって、主の霊に奮い立ってと、エズラ記には書いてありますけれども、で、これがですね、神の救いの壮大なご計画の一つの原型となるわけです。世の都が倒れ滅び、それによって、この束縛されていた神の民が、囚われていた神の民が解放されて、神の都であるエルサレムに戻るという、この流れがですね、世の支配が滅び、神の民が解放され、で、神が建てられる国の都に入れられるという流れになりますね。で、御霊によって神の子供にされた者たちがですね、この今の世においてうめいているわけですけれども、キリストが今の悪い世から私たちを救い出し、世を滅ぼされ、そして天の御国に入れてくださる、天のエルサレムに入れてくださるという、そういう流れです。で、バビロンというのが世とその欲を象徴している存在であり、そのバビロンは徹底的に滅ぼされるわけなんです。こういう流れになります。で、これまでも何度となく説明しましたが、バビロンというのが聖書の中で、神のご計画の中で、世の始まりから神に反対する勢力として出てくるんですね。イザヤ書の13章14章にですね、神がバビロンをメディア人によって滅ぼし、またこれを裁かれる予言がありですね、で、特に14章にバビロンの王についてということで主がお語りになっています。で、そこを読み進めるとですね、他の聖書の箇所でもそうなんですが、この予言というのはとても不思議でですね、この地上にある勢力というか、この権力者について予言しているはずが、その権力者、地上の権力者の背後にある存在、また、究極の姿っていうのもですね、こうバ ーンとこう語り始めるんですね。まあ、神様は目に見える勢力と目に見えないこの権威ですね、これをどっちも持ち合わせてこの支配しておられるわけですから、だからこの地上の王がこうなんだかなんだかって動いている時に、その背後にある存在もですね、また永遠の神様なので、究極にどうなるのかっていうことも含めて、この私たちはね、これやられるとね、3次元に生きてるのに4次元5次元の話されるみたいな感じでこう混乱するんですよね。けれども神様はそういう私たちが制限されているところから超えていらっしゃる神様なので、目に見えないところを支配し、また永遠に支配しておられますから、そういうことをなさるわけなんです。それでバビロンの王、地上にいるバビロンの王について対して語られるんですけれども、世の終わりにおけるバビロンの支える存在、それがね、獣がいるんですよ。獣というのは反キリストです。黙示録の17章にそのバビロンが女として描かれていて、それはその女は獣の上に乗っかっているんです。それでですね、このイザヤ書の14章ですね、14章、まあ、今回ね、このイザヤ書14章、ここねすごい開くので、13章とか、まあ、他の箇所もイザヤ書開くので、まあ、しおりとか何か入れておくといいかもしれませんが、14章見ますと、この4節からね、あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌って言うと、このあざけりの歌はね、こう歌ってる間に9節に入ると、これ読んでみますね。9節から11節ですけれども、黄泉は下界でお前が来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを掘り起こし揺り動くし、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。彼らは皆お前に告げる。お前もまた私たちのように弱くされ、私たちに似たものになった。お前の誇り、お前のことの根は黄泉に落とされ、お前の下にはウジ虫が敷かれ、虫けらがお前の覆いとなると。黄泉ということで、下界ということで、死者が葬られた後に下るところですね。で、そことですね、この17章、19章の最後に出てますけれども、獣がですね、この生きたまま火の池に投げ込まれるですね、この闇の、暗闇のところに投げ込まれるということが書かれていまして、まあ、ちょっと読んでますね。しかし獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた者たちと獣の像を拝む者たちを惑わしている偽預言者も獣ともに捕らえられた。この両者は生きたまま硫黄の燃える火の池に投げ込まれたということで、反キリストであろう存在を、この9節から14章の9節から11節までで、この虫けらがお前の覆いとなるというのは、これがね、あれですね、ウジ虫が湧くとかですね、このイエス様がゲヘナについてお語りになった時にですね、語られましたけれども、そのであろうという存在を書いてるんですよ。このバビロンの王に対してなのに言ってるんですね。で、続いて、この獣については、黙示録の13章の2節によると、悪魔が彼に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたってあるんです。悪魔がやってるんです、この彼に。彼が大きな力を持っている、印を行うことができる。で、ですから、さらにですね、12節から15節で、14章ですね、イザヤ書の、悪魔の存在であろうこの描写があるんですね。ちょっと読んでみますよ。イザヤ書の14章の12節から14節。明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか。お前は心の中で、言った、私は天に昇ろう、神の星々の、これ見つかりですね、はるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう。密雲の頂に昇り、これはまずい、意図高き方のようになろうと。これ天におられる神ですね。だからお前は黄泉に落とされ、穴の底に落とされるということで、この悪魔であろう存在を、このバビロンの王に対して語っているわけなんです。だから実際のベルシャサルではなくですね、 そのベルシャツァルの背後にいる、またその後々に神様が行われることをこうやってお語りになっているわけなんですね。でこの後はね、あのほらお前を見るものはお前を見つめて16節以降ね、あの屍がね、これそのまま捨てられるかのようになっているっていう予言に変わるんですけれども、で14章12節もう一回見てくださいね。どうしてお前は天から落ちたのかって書いてます。天から落ちたっていう言葉が、まあ、大事になるんですね。でそして穴の底に落とされる、ゲヘナに最終的に投げ込まれるんですね。これが、黙示録の19章の最後に、あの白い大きな御座の前にですね、この投げ込まれたっていうのが書いてあります。悪魔がですね。だから天から落ちて、で徐々に、段階を踏んでこの、ね、穴の底に投げ込まれるというね、この姿を聖書全体の中で見ることができるわけなんです。で神の御座のすぐそばにいた、まあ、ケルビムとも呼ばれているその、エゼキエル書ではですね、存在であった、この天使がですね、高ぶって今ここで読んだように天から落とされるっていうことが起こるわけです。でどこに行ったのかというと、まあ、空中っていうふうに言い方もありますし、でも最初の天と地をお作りになって神様が、そして6日目には人をお作りになったけれども、エデンの園に、この神様は、人を置かれたわけなんですよ。でそこですでに蛇がいたでしょ、エデンの園に。ということはもうエデンの園のところに落とされていることがよくわかるわけですね。神の御座のすぐそばからすでにね。でですね、ここでエデンの園の地理的な位置というもの、まあ、これをね、ちょっと探ってみたいと思うんですよね。ペレツの時代にね、地が割れたっていうのが書いてあって、地殻変動が起こっているので当時とは違うんですが、けれども4つの川がエデンの園から流れていてですね、で第1と第2は、このピションというのが第1ですね。第2がね、ギホンっていうんですけど、ピションはねアラビア半島の方に行くんですよ。そしてギホンはクシュっていって今のスーダンですね、エチオピアとかスーダン、だから北アフリカですね、アフリカの方にエジプトの南あたりですねの方に行くって言ってるんですよ。でね、こっちがその今の実際の名前はないから、その川の名前はね、どうかっていうのは、まあ、大体しかわからないけれども、第3と第4が違う。創世記の2章の14節に、第3の川の名はティグリス、それはアシュルの東を流れていた。第4の川、それはユーフラテスである。ってこの2つはあるんですよ、今でもあるんです。で、ここにね、後でねちょっと見てください、このメソポタミア文明とも言われる発祥のところですね。メソポタミアっていうのはもともとユーフラテス川 と、ティグリス川の間の地域のことを言いますですね。で、下流このペルシャ湾に入っていくところでは合流、ほぼ合流するんですが、ここからこう二手に分かれるんですね。で分かれるこっちの左側の方、つまり、西側の方がこれはユーフラテス川ですですね。そして、この右側の方、これが、東側の方はこれがティグリス川ですですね。で下流の方にはごめんなさい、上流の方、ごめんなさい、まず上流からね、上流の方がどこら辺かというと、アララト山ですね、船が、ノアの箱舟がっていうとどまったところ、アララト山に近い地域です、比較的ですね。だからすごくこう不思議だと思いますね。だからね、舞台が似てるんですよ、あそこら辺なんですよ、トルコなんですね今のね、トルコで、あの辺りに、その前も、雑談で話しましたが、雑談からメッセージの話したかな、紀元前1万年ぐらいのね、 遺跡が何かを礼拝した遺跡があるんですが、濃厚した、痕跡は全くないと。でその、遺跡もその辺りにあるんですね。でそこかもしれないんですね。その辺りかもしれない。だからユーフラテス川とティグリス川の上流地域ですね、かもしれないし、または、下流地域ですね、このペルシャ湾に近いこの下流地域かもしれない。わからないけれども、この辺りっていうか、まあ、私個人はこのアラビア半島とか、あっちのなんだっけ、クシュまで流れていたっていうから、まあ、僕はエデンの園っていうのはもっともっと広範囲でだったんだなと思うんですけれども、まあでも中心的なところはそこだったかもしれないと思うんですね。でここからですね、例の戦いがね、こう伺える話が出てきます。いいですか。でエデンの園がそこでしょ、ね、こういうところで、その間にあるのが、北側の方がこの、上流地域の方にこの間にあるのがアッシュ、アッシュル、当時はアッシュルと呼ばれますですね。でこれが後にアッシリアです。アッシリアです。イラクの北部にあるイスラム国が暴れたところですね。モスルとかね、あそこでも大迫害、クリスチャンたち大迫害されますけど、彼らはアッシリア系クリスチャンと自分たちに呼びます。アッシリア人だって自分たちのこと言いますですね。アラブ人じゃなくてアッシリア人だと。であそこでそして今度は南の方はシンアルって言います。昔はシヌアルってね、新海訳が訳されてますけども、シンアルの地ですね。シュメールとも訳すことができる。シュメールというとよくわかるでしょうね、この下の方にあります。だからエデンの園のところがあったようなところで、後々神の民を捕らえ移すアッシリア帝国と、その後で出てきた、このバビロン帝国がここから出てきたんですよ。ですね。もう ここからもう何ていうのかな、こう何ていうの、こう神様がもともと人を置いたところに、このこの神の民を滅ぼす、まあ、悪霊というか悪魔というか、そういう動きが始まっていったということからもよくわかるかと思いますですね。で、これ、蛇が出てきて、そして、アダムとエヴァがエデンの園から追放されてですね、で、その後で、アラルト山の話もね、さっき言いましたが、このノアの時代の洪水の後ですね、人々は全地に満ちなさいと、地に満ちようと言われたわけですけれども、彼らはそうしなかったんですね。アララト山のあの辺りというのは山地なんですが、平らなところを彼らは探したっていうんですよ。でこの南へと下ってってですね、で下っていくと、そのシンアルの地があります。でシンアルの地において、そこで町を建てたと。そして塔を建ててですね、で我々の名を天に届くようにしてね、その塔が、で我々の名をって言ったわけですよね。そこがバベルでありますですね。でそのちょっと手前を見ると、この、民族の、分布図がですね、目視録じゃないや創世記の10章にありまして、でそこにニムロデという人が出てくるんです。でそのニムロデは主の前に力ある狩人であったと書いてますが、これが訳によっては主に対して力ある狩人と訳すこともできるわけです。つまり反抗している権力者ですね。そして彼がこう言ってますね、10章の10節から、彼の王国の始まりはバベル、ウルク、アッカド、カルネで、シンアルの地にあった。これですよですね。でその地から彼はアッシュルに進出し、ニネベ、アッシリア帝国のね、首都になるところですよ。ニネベ、レホボテ、イル、カルフ、およびニネベとカルフの間のレセンを建てた。それは大きな町であったということで、もうここに神様の、この命令に公然と反抗する力、勢力というものが生まれて、その世の制度の原型というか、そういうのが始まっていったわけなんです。でそして、 このシンアルの地には今でもウルですね、この前ローマ教皇がねイラクを訪問したんですけど、最近数ヶ月前かな、で教皇が強行したんじゃなくて教皇が訪問したんですが、ずっとねやっぱり治安が悪いので、今のイラク遺跡もうガランドで誰もいないっていう遺跡があるんだけども、びっくりする遺跡があって、この世のものとは思えないような遺跡、エジプトのピラミッドにならずメソポタミアの塔ジグラットがあるんですよ。だから当時のバビロの塔もそのジグラットみたいなものだったんじゃないかと言われてますけれども、でそのウルの町もシンアルの地の中にあるわけなんです。それで神はそしてその神はごめんなさい、神はじゃなくてですね、そしてその塔のところで天にまで届くっていうことを彼らは行おうとしたわけですけれども、そこから星々を拝むような占星術が生まれ、またバビロンの神話も生まれていくわけですね。偶像礼拝の発祥地にもなっていくわけなんですですね。でこういう土台っていうか始まりがあり、そして長い年月を経てちょうどイスラエルにダビデを王とする国ができてですね、神様の約束が与えられたあたりでですね、徐々にアッシリア帝国が地域に生まれて、で彼らは大量補修政策っていうのを取ったんですね。もういろんな民をこう強制的に移住させるんですよ。そうすることによって歯向かうことができないようにですね、移住させられるともうそこの生活で精一杯になっちゃうじゃないですか。そういうことをさせて、でその一環として北イスラエル王国を紀元前の721年に捕らえ、そこにいる人たちを捕らえ移していったわけですね。でそしてアッシリアが弱くなっていって、バビロニア帝国、新バビロニア帝国と、世界史にはあるけれども、バビロンですよね。バビロンが台頭して、カルケミシの戦いでバビロンがのネブカドネツァル王がアッシリアの王の残党を滅ぼしたわけです。そして、後々南ユダの人々を捕らえ移して、すごい段階を追ってましたけれども、最終的には586年かなに、このエルサレムの神殿を破壊して捕らえ移し、その時にですね、自分たちの神々の宮にですね、自分の神々の宮にエルサレムの神殿の器を持ってったとですね。そしてその神々を賛美するためにエルサレムの神殿からの器を使って賛美したというのがベルシャツァルだったわけですね。でそれで滅ぼされるわけですけれども、突如として滅びましたが、で突如として滅んだということが、後々の世の終わりにおけるバビロンがどのようにして滅ぶのかということにもつながっていくわけなんです。このようにして、バビロンは、その539年と言われてますが、この紀元前ですね、新バビロニア帝国は滅んだんですけれども、その霊って言ったらいいかな、残骸っていうのかな、それはずっと残ってってるわけなんです。でですね、世の終わりにおいてはユーフラテス河畔ですね、ここがね悪霊どもが住んでいるところとして描かれています。黙示録の9章の14節から15節、その声はラッパを持っている第六の御使いに言った。タイがユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放て。するとその時、その日、その月、その年のために用意されていた4人の御使いが解き放たれた。人間の3分の1を殺すためであったと。このようにして悪霊的な存在がここで縛られていた。ユーフラテス河畔で、縛られていたわけです。で16章に有名なハルマゲドンの戦いの始まりがあってですね、ここもユーフラテス川の悪霊の勢力によって誘引されるわけなんです。16章の12節、 第6の御使いが鉢の中身を大がユーフラテスに注いだ。するとその水は枯れてしまい、日の昇るところから来る王たちの道を備えることになった。また私は竜の口と獣の口、また偽予言者の口からカエルのような3つの汚れた霊が出てくるのを見た。これらは印を行う悪霊どもの霊であり、全世界の王たちのところに出ていく。全能者なる神の大いなる日に戦いに備えて彼らを召集するためであるですね。でこのそして飛ばして16節、こうして汚れた霊どもはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちを集めたと。でハルマゲドンというのは日本人の間でも知られてしまっている言葉になりましたね。以前、永田町のことはハルマゲドンと言ったんですね。オウム真理教がですね、ハルマゲドンの戦いだということで地下鉄サリン事件を引き起こしたんですけども、それはもう滑稽でならない。ハルマゲドンというのはメギドの山という意味なんです。でメギドというのはイスラエルにある実在する町なんですね。でこれは古代から、戦いが行われて、聖書にもそれが出てきてですね、例えばヨシアがカルケメシの戦いに向かおうとするエジプトのファラオ、猫ですね、猫と戦ってですね死んでしまったというのもメギドですしですね。でそういう形で、このメギドのところに、集結するんです。そこのところにね、一気に広がってる、東西に広がってるのがイズレール平野というのがありますですね。そこに集結するのは非常に、簡単です。でですね、でこのような形で、このユーフラテス川のバビロンのあった地域ですね、このシンアルの、平野のあたり、あのあたりがこの悪霊どもとかこの汚れた霊とか見つかりとも堕落した見つかりですねが、出てくる、ところになってるわけです。でそして今16章を読みましたけど、17章18章がさっき言った世界の王たちと淫行をする大淫婦のおぞましいこの幻が出てくるんですよ。で彼女はもう本当にこのきらびやかな服を着てですね、そしてヒーローからヒーローのこの服を着て、そして杯を、金の杯を持って、でそこの杯に入っているのは何だか分かります？覚えてます？血ですよ。生徒たちの血、預言者たちの血ですね。そして、その獣に乗っかってるんですね、うん、でこのような、17章に出てくるこの世界を牛耳っていく極度のに富んでいるですね、女として大バビロンが現れるわけですね。大淫婦バビロンが現れるわけです。で当時これを、このヨハネの時代に、キリスト者たちが読むならば、特にアジアに書かれているこの手紙ですから、手紙っていうかこの啓示の書物ですから、何かというのはもちろんローマです。ローマです、その時はですね。ローマというのも、皆さんパンとサーカスって聞いたことありますか？パンとサーカス、働いてない人めちゃめちゃたくさんいるんですよ。なんでかっていうと、これはなだめるために皇帝がね、ただでね飯をあげるわけですよ。でね、もう一つがその群衆がこの暴動を起こさないようにさせる、もう一つがサーカスです。サーカスというのはエンタテですね。でその一番よく知っているのがコロッセウム、イタリアのローマかな、ローマにあるコロッセウムですが、何を行っていたかって言ったら、もう本当殺し合いをエンタテにしてたんです。グラディエーターという剣闘士ですね、あれどっちかが死ぬまで戦っていくんですよね、うん、であとはですね、生きた獅子とかその獰猛な獣を、この北アフリカのから捕らえてきたものを連れてきてですね、そしてあそこで放してですね、そしてそこで食い殺されていくのを見て喜んでったんです。でその被害者の人にグループにクリスチャンたちがいたわけです。クリスチャンたちはそこで食い殺される、また火炙りにされて、この木につながれてね、火炙りにされたりですね、でそういうのを見てエンタテなんですよ。みんなが喜んでいたんです。でこのような、姿と17章ですね、この生徒たちを血を飲んでいる姿、極度の富がある、で世界を牛耳っていた。だから当然当時これを読んでいた、彼らは ローマだということで理解できる。だけども聖書の歴史っていうのは、神様のご計画っていうのは、そのこの時だっていうことでなくて、もう予言っていうのはこうなんか螺旋状にこういう感じでね、繰り返してずっと同じところを繰り返すんじゃないんだけど、発展しながら繰り返していくんですよですね。そして終わりの日にこのバビロンが、この如実に出てきてですね、そして、同じことを行って、またそれよりも規模の大きい形で、この行っていくというのが見ることができるんですけれども、破滅も定められていて、18章は一気に一日にして、倒れる、バビロンが倒れる姿が出てるんですね。今日は長いですね。終わるかな、いつもの時間よりも大幅に遅れるような気がしますが、このように神に反抗し世の終わりまで反抗する都があるんですが、神ご自身がバビロンに対抗すべく都を建てられる歴史を私たちは見る。これがエルサレムです。先ほど言いましたように、シンアル地方にウルの町があったんですが、月の神が拝まれていて、アブラハムの父テラも月を拝んでいました。けれども神がアブラハムを呼ばれて、父の家を出て私が示す地へ行きなさいと言ってカナンの地へと導かれていったわけです。で、大河ユーフラテスの向こう側の向こうはですね、偽りの宗教があってですね、先ほど見たように悪霊がですねこうあるとか、そういうふうに言われていたわけですけれども、そこを越えてですよ、越えて示されたカナンの地に行ったわけです。ヘブル人と彼らは呼ばれるようになります。このアブラハムから生まれた子供たちですね、ヘブル人です。ヘブルっていうのはもともとエブルっていう言葉から来てて、エブルというのは越えるという意味なんです。これはユーフラテス川を越えるということで、偶像から離れて主なる神に仕えるために越えてきたという意味合いがあるわけなんです。そしてアブラハムがこのその生涯を送っている時に、この甥のロトがさらわれて、そして奪還してですね、そして神、彼を祝福した、神の皆によって祝福したのがこの大祭司メルキデゼクで、彼がサレムの王って書いてあるんです。サレムってエルサレムのことですですね。もうその時からエルサレムから王が出るということがあって、しかも意図高き方の大祭司であるということがあって、ヘブル書を見るとイエス様がメルキデゼクの位の方であるということで、もしかしたらイエス様ご自身が現れたのかもしれない、わからないですけれども、でそういうこのエルサレムなんですね。そしてモリアの山に行きなさいというふうにアブラハムが言われて、モリアの山もエルサレムにあるんですよ。そしてそしてそこで、罪のために生贄をとして捧げられたのが私たちの主イエス様であります。で、今度ね、時代が 先に行って、モーセを通してこの神様がアラノの旅が終わった時には、幕屋は今移動してるけれども、私が住むところは移動してるけれども、定住して安心して住むようになったら、私が選んだ私の名を置く場所を与えるっていうふうに神様は約束されたんです。でそれがやはりエルサレムだったんですね。ダビデが罪を犯して、そのために生贄を捧げる、祭壇を建てるというので、モリア山にあるエブス人の、この内場をですね購入して、そしてそこが神が選ばれた場所だと神様に示されるわけです。そしてそこに神殿を建てるということを彼は決めたんですが、彼自身ではなく息子が建てるわけですけれども、神殿の場所になったわけですね。そしてそれを滅ぼすのがバビロンなわけなんですよですね。で、あ、すみません、その前にね、そのダビデに対して神様が、私はあなたの世継ぎの子から、王を起こすと、あなたの子であると、で彼が永遠に、治めるっていうね、キリストの予言を行われたわけです。なのでここでエルサレムが神の都であって、王がキリストなんだってことが分かってくるわけなんです。でこれを滅ぼすのがバビロンであって、しかしバビロンを滅ぼした、バビロンはそれを滅ぼしたことに対する裁きが、 ペルシアの王キロスを通して行われるわけです。なのでキロスのしたことが神の民の解放と救い、つまり神の都に移されるという壮大な神のご計画を示しているんですね。イザヤ書の44章の終わりのところに、キロスについては彼は私の牧者、私の望むことをすべて成し遂げるという、エルサレムについては再建される神殿はその元いから据えられるというと書いてありまして、いやすごいですね、名前、彼が存在する100年も前にこのように予言があり、でね、興味深いのはその手前を読むとね、淵については干上がれ、私はお前の豊かな流れを枯らすって言ってるんですね。これはユーフラテスが枯らしたんですよ。これ歴史成就したんですよですね。で45章の一節はその続きを見ると、なんとキュロスが油注がれたものと言われてる。これが、メシアですよ。そのままメシアって書いてあります。キュロスがメシアって呼ばれるんです。キリストって呼ばれるんです。なんで後にキリストが行われることを指し示しているからです。イエス様がダビデの子としてお生まれになり、都エルサレムの外で十字架につけられて3日目によみがえり、オリーブ山から、これ全部エルサレムのね、エルサレムで起こっていることでしょ。オリーブ山から天に昇られてね、で助け主、聖霊をイエス様が注がれて、エルサレムにいる弟子たちの間で教会が生まれですね。そして、ユダヤ人は散らされますけれども、また神様は彼らをエルサレムに戻すという約束をされました。詩編の147編の2節、主はエルサレムを建て、イスラエルの散らされた者たちを集められるということですね。でイエス様が選びの民を集められて、そして19章に書いて、19章にね、このイエス様が戻ってこられること書いてますよね。そしてマタイの24章には、そして天に散らされている選びの民を集めるということを、この約束してあります。でですね、この黙示録の19章の手前がですね、バビロンの予言なんです。さっきの破壊される17章と18章なんですよ。だからバビロンが滅んでですね、そしてイエス様戻ってこられて、エルサレムから神の国を統治されるっていうふうに変わるわけですですね。で1000年後にこの今の天と地が全て過ぎ去って、新しい天と地が作られて、そしてそこで天から降りてくる、なんて呼ばれますか。新しいエルサレム、天のエルサレムですよ。エルサレムなんですよ、神の都なんですよ、という流れになっているわけなんです。わかりました、このバビロンエルサレムの関係がですね。でバビロンの破滅についての予言を見ていきます。ベルシャザルの時代に起こったことに基づいて、猛烈にいろんな預言者が、特にこの間もなくエルサレムが滅ぼされるっていうことを予見するその預言者たちによって語られていくんですけれども、当時のその歴史ですね、これ僕たちにとっては歴史ですね、ベルシャザルが殺されるということに限らず、さっきイザヤ書で見たように終わりの日についてですね、もう全部含んだパッケージで猛烈に予言をしていくんです。主に開くのはイザヤ書の13章と14章、エレミア書の50章と51章、他にも開くんですけどね、あとはハバクの2章とか、あとはね、ゼカリア書も開きますけれども、ここら辺に注意しながらですね、まあちょっと難しいかもしれませんが、どんどん読んでいきますですか。まあ、イザヤ書の13章の1節から8節ですけれども、これからバビロンが滅ぶ特徴について見ていきますですか。第一に、一番目は諸国の軍隊がバビロンを攻めてきます。諸国の軍隊がバビロンを攻めてきます。イザヤ書の13章1節から、まあ、長いですけれども8節、 バビロンについての宣告、これはアモツの子イザヤが見たものである。ハゲマの上に旗を掲げ、彼らに向かって声を上げ、手を振って彼らを貴族の門に入らせよ。私は私に聖別された者たちに命じ、また私に怒りを晴らす勇士たち、我が意向に歓喜する者たちを呼び集めた。おびただしい民にも似た山々のとどろく音、集まってくる国々、王国のどよめき音がする。万軍の主が軍隊を召集しておられるのだ。彼らは遠い地から、天の果てからやってくる。全世界を滅ぼすための主とその憤りの器だ。泣き叫べ、主の木は近い。それは、全能者からの破壊としてやってくる。それへその全てのものは気力を失い、全ての人の心は萎える。彼らはおじまどい、子を産む女が身もだえするように、苦しみと激しい痛みが彼らを襲う。彼らは炎のような顔で互いに驚く。ということでね、ペルシャメディア、連合国というのはですね、いろんな民がね、国々がこう結局集まってるっていうか、このキュロス王もね、こういろんな国々を征服してますから、このいろんな国々に集まってるような感じですよね。でそれが一気にバビロンを攻めていくっていう話ですよ。これは1節から5節あたりまでに書いてあるんですけれども、この、主の日が近いっていうですね、この、6節以降ですね、これがね、もうちょっとね、これ大げさですよね、その時の話としては。この身もだいするとか激しい苦しみ、まあそうかもしれないけども、主の日というのは終わりの日に神様が怒りを表される、この予言なんですね。これ飛躍してるんですよ、さっき言ったようにですね。だから終わりの日にこのバビロンがあって、それがやっぱりこの国々から攻められるっていう、そのモチーフっていうんですか、その原型がこのベルシャツァルのあの時のバビロンの都が破壊されるっていうのになっていくわけなんですね。でエレミア書の51章の1節から4節も読みます。主はこう言われる。見よ、私はバビロンに対し、レブカマイの住民に対して滅ぼす者の霊を奮い立たせ、他国人たちをバビロンに送る。彼らはこれを吹き鳴らし、その地を滅ぼす。彼らは災いの日に四方からこれを攻める。射手には弓を引かせるな、鎧につけて立ち上がらせるな、そこの若い男たちを惜しむな、その全軍を整絶せよ。刺し殺された者たちがカルデア人の地に、突き刺された者たちがその通りに倒れると、こうあるんです。でハバクが予言しました。2章の8節、お前が多くの国々を略奪したので、他のあらゆる民がお前を略奪する。お前は人の血を流し、地に暴虐を行った、町々と全ての住民に対して。でそして12節から14節にも書いてありますが、このようにして、幻がね、世の終わりのバビロンにも起こるということがわかる。で具体的には黙示録の17章の16節、あなたが見た10本の角と獣は、やがて陰譜を憎み、剥ぎ取って裸にし、その肉を食らって火で焼き尽くすことになります。こう言ってる。獣がね、それを行うんだって言うんですよ。あと10人の王たちですね。10本の角とありますから、国々の王、また獣、反キリスト率いる国々の王が、結局この憎むって、自分がこう乗っけてた女ですよね、これ憎んでいくんですよ。もうこんな女いらねえっていうことで、こうして彼らが滅ぼして、今度はもう獣が神となって、もう宗教も全部一体となった、この獣の国があって、これが黙示録の13章に載ってますけれども、そして最終的にこの獣もキリストご自身によって滅ぼされるというシナリオになっています。でこれが第一ですね、国々の軍隊によって滅ぼされるわけです。で次に第二の特徴は、このバビロンが滅びるあたりに御怒りが地上に下り、暗黒の日になるということです。イザヤ書の13章に戻ります。9節から13節、見よ、主の日が来る。憤りと燃える怒りの残酷な日が、地は荒廃に帰し、主は罪人どもをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座はその光を放たず、太陽は日の出から暗く、月もその光を放たない。私は天、世界をその悪のゆえに罰し、悪しき者をその咎のゆえに罰する。不尊な者の誇りをくじき、横暴な者の高ぶりを低くする。私は人を純金よりも、人間オフィルの金よりも尊くする。それへ私は天を震わせる。大地はその元湯から揺れ動く。万軍の主の憤りによって、その燃える怒りの火に、ということで、もうこれは天変地異も起こるし、だって真っ暗になっちゃうって言っていますからね。でそういう形でね、この起こるって言ったけど、これベルシャツァルの時に起こんなかったじゃないですか。起こってないですよ。 これは終わりの日で天変地異が起こるということで、このあるでイエス様もオリーブ山において弟子たちにお語りになって、このその天変地異がですね、この起こることをお語りになりました。十字架につけられた時にも昼間なのに真っ暗になったっていうのは、あれはね、その神様が裁かれてるっていうことを表して、まあ、世の終わりっていうことを少しだけに垣間見るみたいなね、これ出来事だったわけですよね。でこれが起こるということなんですね。で第3の特徴いいですか。バビロンが破壊された後に永遠の廃墟があります。そのバビロン自体がもはや再建されることはないんです。イザヤ書の13章の20節から22節まで、そこには永久に住むものもなく、世々に渡り住み着くものもない。アラビア人もそこは天幕を張らず、牧者たちもそこに群れを臥せない。そこには荒野の獣が伏し、彼らの家々にはミミズクがあふれる。そこにはダチョウも住み、親木がそこで飛び跳ねる。山犬はその砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時が来るのは近く、その日はもう伸ばされることはないということでね、廃墟になるということが、書かれていて、あまりにも誰もいないから、まあ、いわゆるこういう、ジャッカルとかさ、ヤギとか、これね、読んだ時にね、あれですよ、福島県のこと思い出しちゃってね、ほら、もう人が立ち入ることできないじゃない、この動物がいてさ、それがものすごい大きなレベルで、まあ、別に放射能ではないけれどもね、ここではね。けれども、もう二度と人が入ってくることがないような永遠の廃墟となることが予言されていて、これがエレミアも50、もういろんなところで予言してますけれども、例えば50章の10節から13節でこう書いてますね。この主の御怒りによってそこに住むものはなく、ことごとく廃墟と化すと。バビロンの近くを通り過ぎる者は皆あっけに取られ、その全ての打ち傷を見て嘲笑するか。徹底的に裁かれます。だからこれはね、私たちにとって慰めなんですよ。天においてもバビロンが倒れたって言って大歓声を上げます。ハレルヤーって言ってですね、なぜかしたら悪が二度と立ち上がることはないからです。もうこの世は滅びて、もう二度と神様はそこから這いつくばるようにして出てくるっていうことはなさらないわけなんです。慰めです。でこのエレミアが50章すっごい長いから、皆さん後で、ね、読んでみたらね、うーってなっちゃうかもしれないぐらい長い。でこの51章の最後に決定的なことをやるんですよ。最後の滅ぼされる前のユダの王の、王様ゼデキヤのね、この元で働いていた、セラヤっていう人かな、にね、命じるんですね。これからバビロンのところに行くっていうことで、61節、51章の、ごめんなさい、61節かな、よく書き混ぜた、僕書きしてますね、60節ですね。エレミアはセラヤに言った。あなたはバビロンに入った時、これらすべての言葉をよく注意して読み、こう言いなさい。主よ、あなたはこの場所についてこれを滅ぼし、人から家畜に至るまで住むものがないようにし、永遠に荒れ果てた地とすると語られました。そしてこの書物を読み終えたら、それに石を結びつけてユーフラテス川の中に投げ入れ、こう言いなさい。このようにバビロンは沈み浮かび上がれない。私がもたらす災いを前にして彼らは力尽きるということで、この巻物をね、せっかく書いた巻物をね、こう読んだ後にね、そういう沈ませるっていうことをね、させるんだよね。だから今書いてあるものってさ、多分さ、なんかコピー作っといたんじゃない、これ語ったことをね、また違うところで作っといたんだと思うけども、でこうやってバビロンはもう立ち上がれないということを徹底的に言い表しているわけなんですね。だからこの黙示録の18章21節からこれ読んでみてもいいですね。ちょっと長いんですけども、黙示録ね、もし開けるんであれば一番後ろの方ですから、もうひたすら聖書の後ろを開いたら黙示録で、そこの18章ですから21節また一人の強い御使いが大きな引き薄のような石を取り上げて海に投げ込んでいった。 大きな都バビロンはこのように荒々しく投げ捨てられ、もはや決して見出されることはない。盾事を弾く者たち、歌を歌う者たち、笛を吹く者たち、ラッパを鳴らす者たちの奏でる音がお前のうちでもはや決して聞かれることはない。あらゆる技術を持つ職人たちもお前たちのうちでもはや決して見出されることはない。石臼の音もお前のうちでもはや決して聞かれることはない。灯火の光もお前のうちでもはや決して輝くことはない。花婿と花嫁の声もお前のうちでもはや決して聞かれることはない。というのは、お前の商人たちが地上で権力を握り、お前の魔術によって全ての国々の民が惑わされた。この都の中に預言者たちや生徒たちの血、また地上で、ほくられた全ての人々の血が見出されたからであると。わかりました。この海に投げ込んでもうこれは起こらないと。バビロンはずっともう出てこないということを予言してるんです。ではね、次4番目の特徴です。神の民が逃げなさい、このバビロンからって呼びかけられてます。この破壊に関して、エレミア書の51章の45節と46節を意味します。私の民をその中から出よ。主の燃える怒りから逃れ、それぞれ自分自身を救え。そうでないとあなた方の心は弱まり、この地に聞こえる噂を恐れることになる。今年噂が立ち、その後次の年にも噂は立つ。この地には暴虐があり、支配者はその他の支配者たちに立ち向かうということでね。これは一体どういうことかというと、ベルシャサルが倒れましたとね。で、キュロス王がエルサレムに行きなさいと言ったんですけれども、エズラ記を読みますと、戻った人たちは全体のユダヤ人に対しては非常に少なかったんです。わずかな人しか行かなかったんです。で、残ってました、かなり多くの人が。で、このシュシャンの都、このペルシャですね、のところにもいて、けれども支配者が来て怯えることになるとかいろいろある。覚えてますか？エステル記ですよ。ハマンがユダヤ民族を抹殺するということが、この起こったとかですね。だから離れなさいってこういうのね、逃げなさいっていう呼びかけで、これが、この呼びかけが神の民が世から離れるように、その裁きに巻き込まれないようにっていう呼びかけになっていくんですよ。ゼカリア書を見ると2章の6節7節、さあすぐに北の国から逃げよ、主の言葉、天の四方の風のように私があなた方を散らしたのだ、主の言葉、さあシオンに逃れよ、娘バビロンと共に住む者よ、ね、バビロンと共に住んでいる人たちがシオン、エルサレムですね、エルサレムのことです、シオンは、に逃げよと呼びかけられているんです。ちょうどね、あのゴモラとソドムの、 あのロドたちが、この逃げなければいけないというふうに呼びかけられるように、この世の思い煩いから離れてですね、そして、この滅びるからということで逃げなさいという、まあ、そういう、のと似てますね。だから私たちがですね、ごめんなさい、私たちがっていう前に、あ、そうですね、私たちが今の世、悪い世から救われるという予言というか約束があるわけで、まあ、景況ですよね。イエス様が戻ってこられて天に引き上げられて、そして世に裁きが起こり滅びるんだという、まあ、そういう流れだから、世に対しては私たちは、まあ、どっぷり使ってはいけない、思い煩いを持ってはいけないっていう、住んでるんだけどこうちょっとライトタッチって英語で言うんだけど、軽く触れるっていうね、うん、軽く言おうっていう、いや、いいじゃん別にっていうね、どうだってっていう、まあ、ちょっとね、このそう言うと、え、なんでそんな真剣に考えないでってね、こういう風になる人がいるんだけど、そうじゃないんだよね。もちろん私たちは神様から委ねられているものを真剣に取り組んでいくわけですよ。けれども全ては神によって成り立ってますから、私はそこでやっぱり任せていく必要があるわけですね。で、先ほどのね、この黙示録に戻りますと、戻るっていうか、開かなくていいですよ。イエス様が戻って来られる直前のね、バビロンについては18章の4節で、私は天からもう一つの声がこういうのを聞いた、私の民はこの女の罪に関わらないように、その災害に巻き込まれないように、彼女のとこから出ていきなさいと、やはり同じ呼びかけがなされているわけなんです。長いですね今日ね、5つ目の特徴です、ね、これ後でね、もう忘れたでも今もうなんかメモしてる人もいないので、後でね、何回もまた聞き直してくださいと原稿も渡しますのでね。 5つ目の特徴はイスラエルが回復することです。バビロンの破壊とともにエルサレムへの帰還が呼びかけられて、帰還したユダヤ人たちが神殿を再建しました。同じように神の民が主のもとに立ち返る予言というのがたくさんありまして、まあ、先ほど読んだゼカリア書の2章ですねの予言の続きが、これ逃れようというバビロンからね、その後にこういう予言が続きます。娘シオンよ喜び歌え楽しめ見よ私は来てあなた方のただ中に住む主の言葉、その日多くの国々が主につながり私の民となり、私はあなたのただ中に住む、この時あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知る、主は聖なる土地でユダをご自分の受ける分としてエルサレムを再び選ばれると。でこの選ばれた後でイスラエル回復するんですけども、この憐れみを受けている姿がイザヤ書の14章1節2節にあります。誠に主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選んで彼らを自分たちの土地に居こわせる、寄留者も彼らに連なりヤコブの家に加わる、諸国の民は彼らを迎え彼らのところに導き入れる、イスラエルの家は主の土地でその寄留者を男奴隷女奴隷として所有し、自分たちを捕らえた者を捕らわれ人にし、自分たちを追い立てたものを支配するようになるということで、今までは虐げられていたけれどもそうではなくて、回復したイスラエルは神の国において神の正義と憐れみによって人々を治めていくようになるということが予言されているわけなんです。第6の特徴、今第5ですよ。で次第6です。バビロンにより頼んでいた国々がその破滅を嘆き悲しむということです。バビロンは女王として君臨します。安逸を貪ってます。この前のベルシャサルね、ベルシャサルのあの大宴会ですね。安逸を貪っているっていうのがいくつもできます予言書にですね。でイザヤがこう予言しました。47章の5節から9節ね、長いねこれもね。娘カルデア人たちよ、これバビロンのことですよ、黙って座り闇に入れ、あなたはもう国々の女王と呼ばれることはないからだ。私は私の民を怒って私の譲りの民を怪我し、彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れみず、老人にも重い首輝きをひどく重い首輝きを負わせた。であなたはいつまでも女王でいようと考えて、これのことを心に留めて自分の終わりのことを思うことさえしなかった。だから今これを聞け、楽しみに受ける、安心して住む女よ、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにはならないし、子を失うことも知らなくて済むというものよ。子を失うことややもめになること、この2つが1日のうちに瞬く間にあなたのところにやってくる。あなたがどんなに多くの呪術を使っても、どんなに呪文の力が強くても、これらは突然あなたを見舞うということで、ベルシャサルの下で圧政の中で多くの人が苦役を強いられて従前に苦しんでいる、女王のように居座っていたんですですね。このイザヤ書の他のところでもね、この女の人がね、こうなんていうかな、こうちょっと高慢になって、こうなんかすごいきらびやかにしてさ、こう生意気な女、なんかふっていう感じでさ、なんかやってんだけど、その女の人がもう本当にこうみすぼらしい姿っていうか、もう惨めな姿になって、このなってってしまうということも予言されているんですよね。でこのようにして、いる。そしてそのバビロンに紐付きの人がたくさんいるわけですよ。金持ちバビロン、甘い汁を飲んでいた国々がバビロンが倒れるとともに、はあとかって言って嘆いている予言もたくさんあるんです。エレミア書の51章の7節、バビロンは主の手にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、人々はそのブドウ酒を飲む、それゆえ国々は正気を失うということなんですね。でね、ゼカリア書に面白い予言があります。この6章かな、ですね、6章かな、ちょっと待ってください、5章かな、待ってくださいね、5章でした、5章で、5章に女が出てくるんですよ。また女で、女王でなくてね、汚れた女、淫婦なんですね。でエパマスの中の女なんです。エパマスの幻があって、これマスですよ、マス。そこで蓋を開いたら、ゼカリアがねビビるんですね。これは邪悪とかってですね、これすぐ閉じ込めるんですよ、女を。戻れ戻れって感じで、これ閉じ込めたんですね。で、鉛の重しを置いたと。で、これが大陰婦ですよ。汚れた女なんですよ。 で、なんでエパマスなのか、これ商業です、商業、金ですよ、金ね。で、この不正の富を持って巨額の富を集めているっていう、で、そういう状況なんです。で、今度黙示録ですね、あの17章すごいでしょ、さっきから言ってる通り。で、18章にバビロンの倒壊の宣言がなされるときに、18章に地上の王たち、商人たち、貿易、船舶業ですね、の人たちが嘆き悲しむ姿が出てきて、18章の7節8節を読みます。彼女が自分を誇り贅沢にふけった分だけ苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王として座し、やもめではない、だから苦し悲しみに遭うことはないと言っているからです。これらのことのため、一日のうちにさまざまな災害、死病と悲しみと飢えが彼女を襲います。そして彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力ある方なのです、ということです。第7の特徴、バビロンは偶像礼拝に満ちています。それに対する神の裁きが宣言されてますね。イザヤの46章を読みますね。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの像は獣と家畜に乗せられる。あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる。彼らは共にかがみひざまずく。荷物を解くこともできず、自分自身も囚われの身となっていく。これね、すごい皮肉込めてるんですよ。あのペルシャによって滅ぼされるじゃない。で、当時は神々の戦いで、あの逃げていくときにね、あのこの神々が取られてっちゃうわけで、ごっそりだから、そういうことないように自分たち逃げていくときにも神々を持っていくわけで、持っていくんだけども、これベルとかね、重いじゃん、何で作られてるか分かんないけれどもね。で、このロバも疲れるわけよね。で、こうやって情けないっていう、そういう話が書いてるわけね。で、それで、その後で、私はね、お前たちを支えてきたって、逆だと。だから、バビロンの神々は自分で背負わなきゃいけないけども、あなたたちは背負われてきたんだと。私は おじいさんになるまで、おばあさんになるまで背負ってあげるよっていう、こういうね、素晴らしい慰めの言葉があるんですよ。だからね、クリスチャン生活ね、これね、もうクリスチャン生活重くてやってらんないよと思ったらね、お前何担いでんの、神様信じながら生きてんの、逆でしょって。もしかしたらそれ偶像になってるかもしれないんだよね。まあ、それはあれなんですけども、あ、でも大事だね、今のね。で、エレミア書に50章の38節に、日照りがその水の上に下り、それは枯れる、そこは刻んだ像の地で偶像に狂ってるからだと。狂ってるっつってるんですよ。で、先ほどのゼカリア書の女のこの予言のところに、エパマスがね、コウノトリのこれなんか翼を持ってる女2人がこう運んでいくんだよね、エパマスを。そしてどこに行くかって、シンアルの地に持っていくんだよ。そして神殿を建てるって言ってんだよね。やっぱ偶像なんだよ、偶像。偶像がたっぷりあって、で、富が集まって、ということなんですね。で、18章の2節に、今度はね、悪霊がね住むっていう書いてます。黙示録の18章の2節、彼は力強い声で叫んだ。倒れた大バビロンは倒れた。それは悪霊の住みか、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟となったということで、どういう感じになるかっつったら、あそこバビロンがあるでしょ。で、あそこが廃墟となるじゃないですか。そして悪霊の巣窟になるってあるじゃないですか。そして永遠にそうなるっていうことがね、書いてあるわけですけども、この千年王国ですね、イエス様がこの地上でエルサレムが統治をされるときは、ほぼ全てのものがですね、回復しているわけですよ。回復していて、で、あの、もう、あの、全ての呪いが解き放たれているわけですね。あの、そして、もう本当にエデンの園のようになっているわけですけれども、そこにですね、唯一ですね、刑務所みたいになっているところがあるわけですよ、悪霊どもの。それがバビロンです。そして、ひどいわねって、これね、いつまでもいつまでも神の裁きっていうのがあって、私たちは救われてるんだっていうことをそこで思い起こる、で、そういうような状況になってる。で、これがですね、バージョンアップするんですね、あの天のエルサレムにおいては。あの、で、千年が終わるでしょ。そして最後の審判が行われて、そして天と地は過ぎ去って、新しい天と地になるわけですね。で、そこでも天のエルサレムがあるんですが、不思議なことに21章の8節ですね、黙示録の第二の死について言うんですよ。だから、ある程度意識されてるんですね、この天のエルサレムでも、あるんだと。 だから本当にこれがね厳しい現実で、ちょうど刑務所があるわけじゃないですか。で秩序あって平和で正義がある、まあもちろん今全然そういう状況ではないですけども、けれども刑務所があって凶悪犯がそこに入っているみたいな、そんなイメージですね。それがあることによって、その正義があることによって、そこに入っていることによって、この今のこの、まあ、秩序ある社会が保たれていると同じように、今度は完璧に正義があって平和があって、しかし、まあ、地獄ですよね。地獄が、まあ、隣り合わせまでいかないけれどもあるということがね書いてある。でそこに何て書いてあるかというと、21章の8節に、しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらなことを行う者、魔術を行う者、偶像を行う者、すべて偽りを言う者たちが受ける分は火と火をと燃える池の中にある、これが第二の死であるということで、やっぱり偶像とか、ね、この書いてあるこの偽りとか、これもバビロンですよ、バビロン、ね、この世ですよ、世。だからコロサイの3章の2節に、ね、上にあるものを思いなさい、地にあるものを思ってはいけません。地上のものっていうのがこういう、この欲望ですよね。で第2の手紙ですね、ペテロの新天新地について書いてるんですけども、しかし私たちは、3章の13節か、しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。やっぱ正義なんですね。でそれに対して地獄が不正義っていうか不正ですよね。このようにしてバビロンとエルサレムというのが、世と世に、世の欲に対する神の愛との対比だっていうのが分かると思います。神に愛されている者たちが住む、都がエルサレムであって、そして世と世の欲は過ぎ去るんだという、裁かれるんだということなんですね。最後にここを読んで終わりにしたいと思います。第一ヨハネの2章の15節から17節。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道地の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行うものは、はい、何ですか？永遠に生き続けます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このような、大きな大きな、ご計画を神様あなたは持っておられて、そしてベルシャサルがその夜のうちに殺されたということを、これをあなたは大きなご計画の中の一つとして組み入れておられることを学ぶことができました。天のお父様、私たちがこの救いのご計画の中で、私たちがこの中で生きているということ、逃げなさいという言葉、今日本当にしかと覚えて、本当にライトタッチ、この軽く付き合っていくというか、そして本当にこの天からの、この都を、上を見ていって歩んでいくことができるように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。